5ページ、市政ニュース。マイナンバーお持ちでない方は申請しましょう。意外と便利なマイナンバーカード。市民窓口課、新庄庁舎、電話 0745-44-5002、 大麻庁舎、電話 0745-44-5101。いろいろ使えて便利です。コンビニで住民票、印鑑登録証明書が取れる。身分証明書になる。健康保険証として使えるようになる。スマートフォンで所得税申告ができる。申請方法。申請方法。マイナンバーカード交付申請については、次の5つのいずれかの方法から申請できます。なお、申請から受け取りまでは約1ヶ月かかります。1、市役所窓口で申請。本人確認書類、運転免許証、保険証などをご持参の上、市民窓口課までお越しください。当日、写真の撮影を無料で行います。2. スマートフォンで申請。1. スマートフォンで顔写真を撮影。2. スマートフォンで交付申請書の QR コードを読み込む。3. 申請用ウェブサイトでメールアドレスを登録。4. 申請者専用ウェブサイトの URL が届いた。顔写真を登録。必要事項を入力して申請完了。3. パソコンで申請。1. カメラで顔写真を撮影。2. 申請用ウェブサイトでメールアドレスを登録。3. 申請者専用ウェブサイトの URL が届いたら、顔写真を登録。必要事項を入力して申請完了。4. 郵送で申請。1. 交付申請書に必要事項を記入する。2. 6ヶ月以内に撮影した顔写真を貼り付けて郵送し、申請完了。5. 証明用写真機で申請。対応機種かご確認ください。1. タッチパネルから個人番号カード申請を選択。2. 撮影用の料金を投入して、交付申請書の QR コードをバーコードリーダーにかざす。3. 画面の案内に従って必要事項を入力。4. 画面の案内に従って顔写真を撮影して送信し、申請完了。なお、QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。令和3年4月末までにマイナンバーカードを申請した方、マイナポイントの対象期間は12月末までです。マイナポイントの予約、申し込みを行い、12月末までに選択した決済サービスにチャージまたはお買い物することで上限5000円分のポイントを受け取ることができます。マイナポイントに関するお問い合わせ。マイナンバー総合フリーダイヤル。電話 0120-95-0178。ダイヤルした後、5番を選択してください。企画制作課、電話 0745-44-5016。詳しくは、マイナポイントで検索。ここまで、西川がお伝えいたしました。
6ページ、申告。社会保険料控除の申告資料を送付します。 確定申告、市県民税申告、年末調整。収納促進課、保健課、長寿福祉課、税務課、市民窓口課。国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付確認書をはがきで1月下旬に送付します。納付確認書、社会保険料納付確認書とは、確定申告、市県民税申告等で社会保険料控除の申告をするときの資料です。令和3年中に納付された金額が対象です。給料や公的年金から天引きされている分は除く。勤務先などで年末調整を受けるときは、領収書等で申告。保険料などの領収書や、振替口座の通帳の金額で申告してください。納付確認書は、収納促進課もしくは税務課で無料で発行しています。次の本人確認書類を持って申請してください。なお、勤務先からの問い合わせは対応いたしません。本人確認書類、1点で良いもの。運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券、パスポートなど。2点必要なもの。健康保険、被保険者証、年金手帳、社員、学生証、通帳、クレジットカード、診察券など、氏名が確認できるもの。ただし、同一世帯以外の人が申請する場合は、委任状、任意様式化が必要です。国民年金保険料の控除証明書を11月、2月に送付。控除証明書、社会保険料控除証明書とは、確定申告、市県民税申告、年末調整で社会保険料控除の申告をするときの資料です。令和3年中に納付された金額が対象です。また、過去の年度分を追納または購納された保険料、家族の保険料を納付された場合も対象です。控除証明書は日本年金機構より送付されます。表があります。納付時期、令和3年1月1日から9月30日に納付された方、送付時期、11月上旬、今年1回目の納付が令和3年10月1日から12月31日の方、2月上旬、表終わり。社会保険料控除証明書に関するお問い合わせ先、年金加入者ダイヤル、ナビダイヤル、電話 0570-003-004、050から始まる電話でかける場合は、電話 03-6630-2525、受付期間、平日は8時30分から19時、第2土曜日は9時30分から16時。ただし、第2土曜日を除く土日祝日及び12月29日から1月3日は利用できません。7ページ。税金。市町村税及び県税の一斉滞納整理。滞納者に対する差し押さえを強化します。収納促進課。自然収入の確保と徴収率向上のため、今年度も11月、12月を市町村税及び県税の一斉滞納整理強化月間とし、県と共同で 差し押さえをはじめとする滞納整理に取り組みます。滞納者と取引のある金融機関や勤務先などに対し、法律に基づく財産調査を行い、預金や給与を発見すれば、それらを差し押さえ、強制的に徴収して滞納分に充当します。納税はあなたの義務。福祉や教育などのサービスは、市税が財源の一つです。市税を滞納すると、市の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことになりかねません。また、納期内に税金を納めている皆さんとの公平性を欠くことになります。市税は納期内に納付してください。納期限を過ぎた場合は、督促上の送付経費や徴収の人件費などを市税で負担することになります。延滞金などは必ず納める必要があります。納期限までに納めなかった場合、延滞金や督促手数料が別にかかります。納期限までに納めた人との公平を図るため、必ず納めていただく必要があります。延滞金は銀行などでお金を借りるより、はるかに高い率です。延滞金とは、地方税法に納期限を経過すると、延滞金を徴収しなければならないと定められています。延滞金は年率 14.6% で計算されます。ただし、特例により、令和3年中は納期限の翌日から1ヶ月間は、年率 2.5%。納期限から1ヶ月経過後は 8.8% です。コンビニ納付。口座振替での納付や、市役所、金融機関窓口での納付に加えて、納付書に記載のあるコンビニでいつでも納めることができます。納付書にバーコードがついていること、納期限内であることを確かめて納付してください。取り扱いができない場合は、納期限を過ぎている、または1回の納付額が30万円を超えている場合です。事情がある場合は必ず相談を。失業や病気などやむを得ない事情がある。納期限を過ぎてもすぐに納付できないなど、このような時はそのまま放置せず、納付計画の相談のため、早めに市役所にお越しください。相談がなかった場合は、納付の意思がないものとみなし、差し押さえなどの滞納処分が取られる可能性があります。また、虚偽の申し出をした場合や、納付計画を守らず不履行になった場合は、滞納処分を行います。相談は直接窓口へお越しください。電話の相談は本人確認ができず、滞納情報の漏洩につながる恐れがあります。必ず納期限内に納税通知書、本人確認書類を持って、収納促進課、新庄庁舎1階までお越しください。税、保険料の納期は11月30日火曜日。収納促進課、税務課、保険課、長寿福祉課。11月は固定資産税第4期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、第5期普通徴収の納付月です。口座振替は納期限と同じ日です。事前に預貯金残高をご確認ください。納期限を過ぎるとコンビニ納付はできません。 8ページ。11月は児童虐待防止月間です。あなたの勇気ある行動が子どもの明るい未来を守ります。子ども・若者サポートセンター。虐待かもと思ったら迷わず189、いち早くへ通報を。コロナ禍による雇用や収入の悪化、長引く自粛生活で子育て家庭のストレスが高まっています。子育ての孤立化、密室化が進み、家庭内で起こる児童虐待は見えにくくなってしまうため、子どもへの虐待がこれまで以上に危惧される状況です。虐待を疑いながらも確信を持てず、通報をためらうこともあるのではないでしょうか。もし、おかしいな、変だな、と思ったら、次のいずれかにお電話ください。子ども・若者サポートセンター、電話0745488639。児童相談所全国共通ダイヤル、電話いち早く189。24時間受付。奈良県中央子ども家庭相談センター、電話0742263788。24時間受付。子どもの名前や住所など、詳しい情報がなくても構いません。〇〇ハイツの2階から、といった情報でも十分です。連絡は法律で定められた国民の義務であり、子どもの安全が最優先です。連絡された方の秘密は固く守られます。児童虐待とは、身体的虐待は、殴る、蹴る、屋外に長時間締め出す、など。心理的虐待は、暴言、無視、兄弟間での差別的な扱い、子供の前での家庭内暴力、など。ネグレクトは、食事を与えない、不潔なままにする、家や車に閉じ込める、通学させない、病院に連れて行かない、同居人の虐待を放置する、など。性的虐待は、子供に性的行為を強要したり、させたり、見せたりすること、などです。子供を守るために、地域のみんなで温かく見守りましょう。子育てに不安や悩みを抱えていても、誰にも相談できずに孤立してしまう家族もいます。周囲の人の温かい関わりが子育て中の家族の心の支えになります。子育てに悩む親の相談相手になったり、気軽に挨拶するなど優しく一声かけてください。地域全体で子どもの健やかな成長を見守りましょう。オレンジリボンは子どもの虐待をなくすことを呼びかける運動のシンボルマーク。みんなで虐待のない社会を目指しましょう。オレンジリボンの絵が載っています。9ページ。11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間です。あなたは一人ではありません。まずは相談してください。人権政策課。女性に対する暴力をなくす運動期間。国が定めたこの期間には、全国で女性に対する暴力根絶を目指す活動が行われます。男女間の暴力では、男性の被害もありますが、女性の被害が圧倒的に多いのが現状です。この期間を一つの機会と捉え、人権尊重のための意識啓発や教育の充実を図り、女性に対する暴力のない社会づくりを進めましょう。暴力の形は様々。直接的な暴力は、殴る、蹴る、物を投げつけるなど。 精神的な暴力は、大声で怒鳴る、無視する、罵る、脅す、など。社会的暴力は、友人や家族との付き合いを制限する、行動を細かくチェックする、など。経済的暴力は、生活費を渡さない、金を取り上げる、家計を厳しく管理して、金銭的自由を与えない、などです。様々な暴力が支配関係の中で日常的に繰り返し行われます。自分一人で解決しようと思い悩まず、まずは相談してみませんか？お気軽にご相談ください。相談は無料、秘密厳守。全国一斉女性の人権ホットライン、教科週刊。女性の人権に関する相談。時、11月12日金曜日から18日木曜日、8時30分から19時。土曜日、日曜日は10時から17時。相談員、人権擁護委員及び法務局職員。電話相談、女性の人権ホットライン。電話 0570-070-810。 IP 電話は使用不可。インターネット人権相談 URL http://www.jinken.go.jp/問い合わせ、奈良地方法務局人権擁護課、電話 0742-235457。 女性カウンセラーによる女性の悩み相談、フェミニストカウンセリング。相談内容は、恋愛、デート DV、DV、生き方、仕事の悩み、人付き合い、夫婦やパートナーとの関係、性暴力、家庭や家族のことなど。予約制。1、時、毎月第2木曜日。ところ、子ども・若者サポートセンター、大麻保健センター内。2、時、毎月第4木曜日。ところ、新庄庁舎。いずれも13時30分から16時30分。1回50分。申し込み、問い合わせ。人権政策課。電話 0745-445005。 人権政策課からのお知らせ。DV 相談ナビ電話、#8008、#晴れれば。配偶者や恋人等からの暴力、DV に悩んでいませんか？一人で悩まずご相談ください。内閣府 DV 相談プラス、0120-279-889、0120つなぐ早く。電話、メール、24時間受付。警察、相談専用電話、ナポくん相談、#9110。緊急の場合は、ためらわずに、110番通報してください。性犯罪、性暴力被害者のためのワンストップ支援センター電話、#8891。QR コードが載っています。パープルリボンは、女性に対する暴力根絶運動のシンボルマーク。パープルリボンの絵が載っています。イベントなどは、やむを得ず、中止、変更する場合があります。 参加される際には感染症対策にご協力ください。10ページ。予防。秋の全国火災予防運動。同一標語。おうち時間、家族で点検、火の始末。命を守る火災の予防、10のポイント。葛城消防署。11月9日火曜日から15日月曜日まで、全国一斉に秋季火災予防運動が実施されます。この運動は火災の予防方法を広め、高齢者などの死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅用火災警報器をつけていますか？消防法で住宅用火災警報器の設置が義務付けされています。逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器をつけましょう。また、古くなると、電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなります。10年を目安に交換しましょう。住宅防火、命を守る10のポイント。4つの習慣。1、寝タバコは絶対しない。させない。2. ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3. コンロを使うときは火のそばを離れない。4. コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。1. 火災の発生を防ぐためにストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する。2. 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。3. 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。4. 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。5. お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。6. 防火防災訓練への参加。個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。火災保険の勧誘に注意。商工観光課。最近、市内で3年前の台風で罹災した建物の火災保険の適用がもうすぐ終了するので工事しませんか？という電話での勧誘が増えています。これをきっかけに訪れた事業者は、点検や診断、見積もりをした上で、保険金の範囲で修理ができる。申請の手伝いをすると言って、住宅修理工事や保険金請求サポート契約を勧誘し、工事をした結果、保険金が下りなかった。工事がずさんだった。保険金請求サポート契約料が高額だった等、トラブルになることがあります。こんな時のアドバイス。電話で勧誘されても相手をせずに、すぐに断りましょう。訪問・勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう。その場ですぐに契約せず、複数の見積もりを比較するなど慎重に検討し、必要なければ断りましょう。契約前に加入先の保険会社や保険代理店に相談し、保険契約の内容や保証の範囲について確認しましょう。保険金の請求は加入者自身が行うことが基本です。不安に思った場合やトラブルになったときは、早めに消費生活相談窓口に相談しましょう。11ページ。霊園の利用者を募集しています。環境課。電話 0745445004。葛城市霊園は葛城山麓公園の中にあります。春には桜も咲き、大和平野を一望できる見晴らしのいい霊園です。この霊園の利用者を募集しています。申し込みを希望される方や申請方法など詳細については環境課までお問い合わせください。霊園の様子を写した写真が2枚載っています。就職、再就職をバックアップします。保育士資格をお持ちの方へ。子育て福祉課、電話0745445105。葛城市潜在保育士再就職支援登録事業参加者を募集します。現在お持ちの資格、経験等を活かして、葛城市の子どもたちの保育に協力いただける方の登録をお待ちしています。潜在保育士再就職支援登録事業とは、保育士の資格はあるけど、保育現場で働いたことがない。以前、保育士として働いていたけど、長いブランクがあり、自信がない。といった方で、保育施設で働きたい方が対象です。葛城市立保育所での講習や職場体験を行う機会を提供し、保育士として就職する上での事前知識の習得と、就職に向けての不安を解消してもらうことを目的とします。葛城市潜在保育士として登録することで、条件に合った雇用につながる場合もあります。応募資格。次の2つの条件をすべて満たしている方。1、保育士資格を有している方。2、申し込み時に保育士として就職していない方。応募期日、11月30日火曜日。謝礼金。講習の受講、1日あたり5000円。保育補助として、保育現場の体験、1時間あたり1100円。詳しくは、市ホームページ、または、子育て福祉課、大麻庁舎まで。ここまで、石井が担当しました。